四面、座間の大凧、大凧ができるまで。担当は、大凧祭り実行委員会事務局、商工観光課内。電話、252-7604。ファクス、255-3550。大凧は、市大凧保存会が中心となり、市民や市内の団体などの協力のもと、およそ3ヶ月をかけて制作されます。骨組み。大凧には、軽くてしなりのある、目だけと強くて長さのある、間だけを約150本使います。1本そのままの竹や、数本を組み合わせた竹、細く割った竹を、麻縄や藁縄で結び、組んでいきます。骨組みは竹の強度やバランスを見ながら進め、横と斜めの竹はしなりのあるものを、縦の竹には強いものを使用します。紙針、縄入れ。強度と風の流れを考え、大凧用に用意した新聞紙台の特別な和紙を貼り合わせます。縦 1.7 メートル、横6.76 メートルの大きさに貼り合わせた和紙16枚を組み合わせて大凧に使用します。貼り合わせた和紙には、大凧へ結びつけるための縄を取り付けます。文字書き。縄入れを終えた和紙を並べ、木炭で下書きをします。並べた和紙は100畳敷き、13メートル四方になるため、小学校の体育館で文字書きを行います。下書きが終わると、黒い墨を使って文字の縁取りを行い、その後、赤と緑の2色でタコ文字を塗り分けます。タコ文字の色塗りは、子どもを中心に多くの市民が参加して行います。糸目付け。骨組みを終えた大凧に、タコを引くための47本のタコ糸を結びつけ、タコ糸の張り具合を決める作業を糸目付けと言います。大凧の骨組みを実際に風を受ける姿勢に起こし、タコとタコ糸のバランスを決めていきます。糸目付けは当日大凧が上がるかどうかを決めると言われる大凧作りの中でも重要な工程です。紙面には、大凧ができるまでの15枚の写真が掲載されています。骨組み1から7。1、必要な大きさに竹を割る。2、竹の厚みを揃える。3、複数の竹を縛って1本に。4、骨組みは細かい採寸が重要。5、竹を組み合わせる。6、組んだ竹。7、風を受ける形に反らせる。紙貼り。8、和紙を貼り合わせる。縄入れ。9、長さを合わせて縄を取り付ける。文字書き。10、11。10、舞い上がったタコをイメージして行う下書き。11、色塗りには子供も参加。糸目付け。12から15。12、糸目を結びつける。13、力がかかるほど締まる糸目。14、風を受ける姿勢に起こす。15、タコ糸の張り具合を決める。写真終わり。大凧の歴史。座間の大凧揚げは、子どもの初節句を祝う目的で始まったとされ、200年以上続く伝統行事です。江戸時代、文化文政年間、1804年から1830年の頃、初節句を迎えた子供の健康と成長を願うため、祝い凧が掲揚されました。凧揚げと凧作りは、若者たちの娯楽として受け入れられ、江戸時代後半に最盛期を迎えました。明治から戦前、江戸時代後半には、すでに大凧と呼ばれていましたが、大きくても2軒 3.6 メートル四方で家ごとに揚げられていました。時が経つと、 祝い凧は大きく高く上がった方が縁起が良いと言われるようになり、若者たちは凧の大きさと高さを競い合うようになりました。次第に凧は大型化し、地区ごとの大きな行事になっていきました。戦後から現在。戦後には電柱の増加などの影響で、凧揚げのできる場所が限られ、昭和40年代から市を挙げて相模川河川敷で掲揚するようになりました。昭和50年には座間市大凧保存会が結成され、相模川河川敷で座間市大凧祭りを開催するようになりました。現在では百畳敷、13メートル四方の大凧を掲揚しています。凧文字、気風。市の大凧には、伝統的に時勢などを反映した漢字二文字を書き込んでおり、今年の凧文字は気風です。公募により集まった58作品の中から決定した凧文字、気風は、19年ぶりに誕生した日本人横綱、稀勢の里の文字が用いられており、大凧も稀に吹く勢いある風を受け、空高く舞い上がってほしいという意味が込められています。凧文字は、右上の文字に太陽を表す赤、左下の文字に大地を表す緑で色をつけます。紙面には、文字書きを終えた和紙と説明のついた写真が掲載されています。